番人はまだ年も若く、前の年の4月にここへ引き移って、5月に歳君を迎えたという。日に映る顔は健やかに輝き、目は小さいけれど、正直な働き好きな性質を表していた。話をしては、大きく口を開いて頭を振り、舌の見えるほどに笑うのが癖のようだ。その笑い方は少し不作法ではあるが、包み隠しのないところは嫌味のない面白い若者だ。すぐに懇意になれそうな人だ。崔君はまた評判の働き者で、顔色の赤い、髪の厚く黒い、どこかにまだ娘らしいところの残った、若く太った女だ。誠に似合った良い若夫婦だ。部屋の方は暗いランプに照らされていて、炉端のみ明るく見えた。小屋の庭の隅にはかまどが置いてあって、そこから煙が昇り始めた。飯を炊く音も聞こえてきた。崔君はザクザクとネギを切りながら、私は小さい時から寂しいところに育ちやしたが、この山へ来て慣れるまでには本当に寂しい思いをいたしやした。こう山積みの話をして聞かせる。亭主も私たちが訪ねてきたことをうれしそうに、その年作ったというネギの出来などを話し聞かせて、夫婦して夕飯の支度をしてくれた。炉には馬に食わせるとかのじゃがいもを煮る大鍋がかけてあったが、それが小鍋に取り替えられた。崔君が芋を入れれば、亭主はその上へ蓋を乗せる。私たちは、手鍋下げてもという歌にあるような生活を目の当たり見た。子猫は肉の顔を嗅ぎつけて、新聞紙包みのそばへ鼻を押しつけ、亭主に叱られた。やがて私たちの後を回って遠慮なく W 君の膝に上がった。やろうとまた亭主に叱られて炉端に縮み、寒そうに火を眺めて目を細くした。私はこの猫というやつが大嫌いですが、本家でもって無理にもらってくれって連れてきやした、と亭主は言って、色の黒い野ネズミがこの小屋へ来ていたずらすることなど、山の中らしい話をして笑った。少し煙ったくなってきたな、開けるか、と W 君は立ち上がって、細めに小屋の障子を開けた。しばらく外を眺めて立っていた。ああ、いい月だ、さえざえとして。と言いながら、この同僚が座に戻る頃は、鍋から白い泡を吹いて、湯気も立ち上った。さあ、もういいよ。肉を入れてください。どれ入れるかな？ちょっと待てよ。芋を見て。亭主はかいさじで芋を一つすくった。それを鍋蓋の上に乗せて、いくつかに割ってみた。芋は肉を入れてもよいほどに煮えた。そこで新聞紙包みが解かれ、竹の皮が開かれた。赤々とした牛の肉の少し白い油も混じったのを、亭主は箸で鍋の中に入れた。どうもうまそうな匂いがする。こんなお土産なら毎日でもいただきたい。と亭主が W 君に言った。崔君は戸棚から膳、茶碗、塗り箸などを取り出し、飯は直に釜から持って出した。どうしやすか？この炉端の方が珍しくて用具はしょう。と崔君に言われて、私たちは焚き火を眺め、夕飯を始めた。その時はよほど空腹を感じていた。さあ、肉も煮えやした。と崔君は給仕しながらもてなし顔に言った。おたけさん、勘定してください。たくさんいただきますから。と W 君も心安い調子で、うまい。このネギはうまい。熱熱。ふうふう。どうも寒い時は肉に限りますな。と亭主は一緒にやった。3倍ほど肉の汁を変えて、私も盛んな食欲を満たした。私たち2人は帯を緩めるやら、洋服のズボンを緩めるやらした。さあ、お帰りなすって。山へ来ておまんまがまずいなんておっしゃる方はありませんよ。と崔君が言ううち、つと W 君の前にあった茶碗を引きたくった。W 君は慌てて奪い返そうとするように手を伸ばしたが、間に合わなかった。崔君はまた一杯飯を持って進めた。W 君は笑いながら頭を抱えた。 ひどいひどい、ひどくやられた。え、やられた？と亭主も笑った。そのくらいはいけやしょう。どうして、もうたくさんいただいて実際入りません。と W 君はため息ついた後で。ち、それじゃやるか。どうもいっぱい食った。ええ、こうのものでやれ。楽しい笑い声のうちに、私は夕飯を済ました。お前もごちそうになれ、という亭主の陰で、サイ君も飯を始めた。戸棚の中に入れられた子猫は、物欲しそうに泣いた。山の中のことで、亭主は牛肉を包んだ新聞紙をも珍しそうに広げて読んだ。W 君はあまり詰め込みすぎたかして、ケットをかぶったまましばらく仰向けに倒れていた。炭焼き、うさぎ狩りの話などが夫婦の口から変わる変わる話された。やがてサイ君も膳を片付け、馬の飲料にと襖を入れた大鍋を炉にかけながら、ある夜この山の中で夫の留守に風が吹いて、新築の家の倒れたこと、もしこの小屋の方へ倒れてきたら、その時は馬を引き出そうと用意したに、あちらに倒れて恐ろしい思いをしたことを話した。めったに外へ泊まったことのない夫が、その晩に限って本家で泊まったとも話した。新築の家というは小屋に近く建ててあった。私たちはその家の方へ案内されて、そこで一晩泊めてもらった。ようやく普請ができたばかりだとか、その代わりに唐紙を押し付け、その隙間から月の光も漏れた。私たちはケットにくるまり、明かりも消し、疲れて話もせずに眠った。山の上の朝飯。翌朝の3時ごろから、同じ家のうちに泊まっていた土方はもう起き出す様子だ。この人たちの話し声は前の晩遅くまで聞こえていた。キジの鳴き声を聞いて、私たちも朝早く床を離れた。私たちは重なり重なった山々を目の下に望むような場所へ来ていた。谷底はまだ開けきらない。遠い八ヶ岳は灰色に包まれ、その上に赤い雲がたなびいた。次第に山の葉も輝いて、赤い雲が炭鉱に変わる頃は、野前真っ黒であった唐松の林も見えてきた。亭主と連れ立って、私たちは小屋の周りにある玉名畑、ネギ畑、菊畑などの間を見て回った。大根を干した下の箱の中からアヒルが庭ばかり這い出した。そして喜ばしそうに羽ばたきして、そこいらにこぼれたものを拾っては、首を縮めたり、黄色いくちばしを振ったり、ひょろひょろと歩き回ったりした。亭主は私たちを馬小屋の前に連れて行った。赤い馬が首を出して鼻をブルブル言わせた。冬季のことだから毛も長く伸び、背は高く、目は優しく、肥大な骨格の馬だ。亭主は例の襖に芋、ネギのうでたのを混ぜ、ツタを加えてかき回し、それを大桶に入れて馬小屋の鍵にかけてやった。馬は甘えて朝飯欲しそうな顔つきをした。回ってこいと亭主が言うと、馬は主人の言葉を聞き分けて、ぐるりと一度小屋のうちを回った。もう一度と、また亭主が馬の鼻面を押し合った。それからこの可憐な動物は桶の中へ首を差し込むことを許された。馬がごとごとさせて食うそばで、亭主は一斗五升の白水が一吸いに尽くされることを話して私たちを驚かした。山上の雲はようやく白くなっていった。谷底も開けていった。光の触れるところは灰色に望まれた。サイ君が禅の支度のできたことを知らせに来た。珍しいところで私たちは朝の食事をした。亭主は食べ終わった茶碗に湯を注ぎ、それを汁碗に開けて飲み尽くし、やがて箱膳の中から布巾を取り出して、茶碗も箸も自分で拭いて納めた。もう一度私たちは亭主と一緒に小屋を出て、朝日に光る山々を見上げ見下ろした。亭主は望遠鏡まで取り出してきて、あそこに見えるのが渋の沢、その手前のくぼみが霊泉寺の沢と、いちいち指してみせた。 八ヶ岳、蓼科の裾、御牧ヶ原、すべて一望の中にあった。層をなして深い谷底の方へ落ちた断崖の間には、桔梗、山部、横取、武志、八重原などの村々を数えることができる。白壁も遠く見える。千曲川も白く光って見える。12月に入ると山の雉は畑へ降りてくる。どうかすると人の足元より飛び立つことがある。ウサギも雪の中の麦を食いによる。こうした話が私たちには珍しい。